皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いいたします。現在ですね、緊急事態宣言を受けて、オンラインで収録をしております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日はですね、前回に引き続きまして、経営コンサルユニットに研究員として参加していただいている特定非営利活動法人日本キャリア開発協会で事務局長をされている佐々木よしみさんにお越しいただきました。佐々木さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はですね、経営コンサルユニットのお話を聞きたいなと思ってるんですが、佐々木さんは経営コンサルユニットの方をもう社団がスタートした当初から参加されてますよね。
そうですね。
はい。そのスタート時点から思い出していただいて、
はい。
どんな活動をされてきたか、ちょっと佐々木さんのこう感想で構わないんですけど、ちょっとお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。当初から月に1回のペースで、あらかじめ日程を決めて集まって会議をしてきました。コロナになってからはオンライン中心で、まだ実際にリアルでお会いしたことがない、バーチャルだけでしかお会いしたことない会員の方もいらっしゃるんですけれども、経営コンサルユニットに参加してですね、一言で感想を言うとものすごく楽しいです。
それが一番に来るんですね。
一番に来ます。はい。
どんな点が楽しいんですか？
メンバー一人一人が、いろんなバックグラウンドを企業の方いらっしゃるんですけれども、フリーランスの方もいらっしゃいますし、その個性の赴くままに、そしてこれまで培ってきたご経験を生かして、すごく自由に議論ができるので、それがとっても楽しいです。
今って
はい。
どれぐらいの人数いらっしゃるんでしたっけ？
大体常時15人ぐらいですか、15人から20人ぐらいで、はい。
その15人がもう基本的にはその月に1回同じ時間にオンラインで集まって会話されてるっ
は
て
い。
ことですよね。
そうですね、はい。
15人一気に話するとかってなかなか大変そうですよね。どんな感じで進めてるんですか？
理事の上田さんがファシリテーターとしてですね、素晴らしい場を作っていただいているので、毎回朝はチェックインから始まって、近況をみんなで共有して、そこからスタートするので、もその時点でなんかもう和気あいあいな感じになっています。
そうなんですね。
はい。
経営コンサルユニットっていうと、もともとこのユニット自体は、経営者の方々を支える立場の人たちがこう集まる場っていうふうに定めていたと思うんですけども、
はい。
なかなかそういうと、ハードルも高そうなユニットにも見えてくるんですけども、結構佐々木さんの先ほどの話だと、その直接経営者にコンサルティングをしている人ばかりではないっていうことですかね。
そうですね。はい、そういうお仕事をされている方もいらっしゃいますし、はい、いろいろです。
主にどんな仕事をされている方々が多いんですかね。印象でいいんですけども。
では、すでに経営コンサル的な方で、の立場の方もいらっしゃいますし、教育研修ですとか、そういったものを企業に提供していらっしゃる方もいらっしゃれば、健康経営を文字通りその経営者の方に導入していただくように活動している方もいらっしゃいますね。
実際にじゃあその企業の中で健康経営を導入するためのコンサルティングをされている方もいらっしゃるわけですね。
はい、含まれてます。
そういった方にからやっぱり現場のお話なんか聞くと、佐々木さん的にはなんかどんな印象をおありになるんですか？
ご苦労をされているなっていうところプラス、どういうものだとその興味を持たれるのかっていう、やっぱ生の現場で起きてることっていうのは一番興味深いですね。はい。
例えばどんなお話あったんですか？
企業さんによっては健康経営はとにかく、認定が取りたいというところで、あまり本来の 趣旨を考えずにって言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、そこよりもまずは、取りたいというところを中心に話を、聞きたいっていうところもいらっしゃったり、もしくはその社員の方を非常に大事に思ってらっしゃる企業で、手法というんでしょうか、一つとして健康経営を取り入れたいっていう、ああ、いろんな企業さんがいらっしゃるんだなというのは思います。うん、はい。
このじゃあ社団の活動を通して、そういった今もう直接経営者とお話しされている方々って、まあこれもあくまで佐々木さんの印象で構わないんですけども、
はい。
接し方とか話す内容とかってやっぱり変化があるような雰囲気はあるんですか？
はい、そうだと思います。
どんな印象を受けたんですか？
本当に個人的な印象になりますけど、とてもなんか誠実な感じがします。
誠実な感じ。
はい。
例えばどんな点でそう思われたんでしょうか？
うまく言えないんですけれども、単に売り込めばいいじゃないですけれども、その実績を上げるっていうとこ、そこはそこで、お立場として非常に大事なところだと思うんですが、その相手のやっぱり企業、社員の方、経営者の方の幸せというか、にとって良いことにつながるようにっていうところに本当に腐心していらっしゃるなっていうのが伝わってきて、その誠実な姿勢っていうのは、やはりそもそも話を聞いていただくとか、本気になっていただくっていうところの重要な条件だと思います。
ありがとうございます。今のお話って、前回佐々木さんが本業と言っていいんですかね、やられていらっしゃるようなキャリアコンサルタントさんたちがされているようなことともかなり近い印象ですかね。
そう思います。はい。
従業員の幸せとか、それがその企業にとっての幸せにつながるとか、まあそういった話としては、まあすごく共通しているということですかね。
そうですね。あとはその企業さん、やはり短期的なスパンで、数字ですとか成果を出さなきゃいけないっていう要素は非常に大きいと思うんですけど、一方でその人材の育成だとか定着だとか、個人や組織を育てていくのはちょっと時間がかかる取り組みだと思うので、そこの短期的に成果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーと、そうは言っても中長期の視点で組織を育てていく大切さみたいな、そこは分かっていただくところがポイントかなというふうに思っています。
ありがとうございます。前回、佐々木さんがおっしゃってたことで、健康経営っていう言葉から言うと、まあ、フィジカル的要素は自分には遠いな、みたいな印象があるというお話だったんですけども、この社団の健康っていう位置づけが、WHO が提起する健康、幸せっていうところに基づいてるっていうところで、まあ、共感を得たというお話なんですが、とはいえ、フィジカルの健康みたいなところも、具体的な話としては、まあ当然、まあ我々がやっているような事業者ユニットの方としては出てくるかなと思うんですけども、そういったまあ具体的な話と言っていいのかわかんないんですけども、そういう健康、フィジカルをなんとかサポートするみたいな、そんなお話も経営コンサルユニットの中で出てきたりすることってあるんですか？
今までのその正式なディスカッションの中では出てないんですけれども、先日ちょうど今週、経営コンサルユニットの定例会があったんですが、毎回楽しいんですけれども、今回もすごく楽しかったんですね。で、会合の時にですね、最後、終わりのチェックアウトのところで感想を言ったんですけど、なんか私、すごくバイタルにもすごくいい影響が出てる感じがしてですね。こう楽しいとか幸せだとか、この仲間とつながってこう新しいものを生み出していく喜びみたいなのが、なんかすごく体にもいい影響がある感じがしているので、そういうのを測れるものはないんだろうかと、渡辺さん、ないんでしょうか。あったら、もうそれを一番経営者の方にお見せすればいいんじゃないかなと思ったりしました。
なるほど。あ、じゃあ、そういうところから、必要なものとして見えてくるみたいなところがあるってことですね。
はいはい。
まあ、世の中にはもう、そういうのを測れますみたいなものってあるんですけども、
お。
もう、ただですね、
はい。
この数値と、 こう主観的な実感値っていうのが、伴うときもあれば伴わないときもあるんですよね。
そうなんですか。
はい。
へえ。
例えば、睡眠を計測しますってありますよね。
はい。
じゃあ、例えばその睡眠の状態を見て、じゃあ、心地よいタイミングで起こしますっていうふうに、まあ、言われたとしましょう。その機械
は
に。
いはいはい。
で、それは、レム睡眠とか、ノンレム睡眠とか、そういうところを見て、この辺が一番適してるだろうっていうところで、その機能から見て、ここだっていうふうに、起こしに来るわけですけども、でも、実際にそれが、その子で起こされた時に確かに心地いいなって思う人もいれば、まだ寝てたい時に起こされたって思う人もいるわけですよね。
なるほど。
うん。だその辺がですね、計測するっていうとこと、実感値がうまく伴うかどうかっていうのも難しさもやっぱりあるかなと。
なんか人間っぽい感じですね。キャリアとか、個人も健康だけじゃなくて、やっぱり認識っていうのは、その人が主観で感じてる幸せと、周りから見て、こうだったらこの人は幸せだろうっていう思いってずれてるんですよね、往々にして。まあ、一致してる時もあるんですけれども、なんかでもそのずれが悩みを生んだり、したりするわけですけれども、なんか睡眠とかの世界でもなんかそういうのがあるんだっていうのが、ちょっと今、自分のすいません、仕事に引き寄せて考えてしまいました。
はい、もうまさにそこだと思いますね。対人じゃなくて機械だと、まあそういうふうに機械が言ってることと自分の主観的なところが合わないのが連続しちゃうと、もうこの機械は使えないなって思ってしまうっていうことがやっぱ起きると思うんですよね。
そうですね。
そういったところを埋めるのって多分今現状で言うとやっぱり人でないと難しいし、まあ多分その人のどういうタイミングっていうところの蓄積がないと仕組みに落とすっていうのは難しいんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですね。そういう意味では機械だったり、まあ、その数字が表しているものと、一人一人のその主観で、まあ、感じておられるところの、まあ、まだギャップがあるとして、そこをなんかつなぐっていうのはすごく大事なことなんだろうなと思います。
はい、ありがとうございます。それって、やっぱり本業の方のキャリアコンサルタントさんっていうのは、そういった点もかなり意識した取り組みとかをされてるっていうことになるんですかね。
そうですね。やっぱり人と組織のこうつながりを豊かにして、双方にこう良い相互作用を生んで幸せを生んでいくっていうのが私たちのやっぱり役割なので、はい、両方を考えていきます。
ありがとうございます。ちょっと話を戻して、経営コンサルユニットの活動について、また改めてお伺いしたいんですけれども、経営コンサルユニットの方、もう1年半以上ですかね、もう活動されて、こう、例えばこう、当初と比べるとこういう変化があるなとか、なんかそういうふうに感じられる点って、おありになります？
そうですね。変化という意味では、ずっとやっぱりその概念だとか、やっぱ重要な考え方の定義みたいなのをこう固めていくのが、初年度から今年度途中までが中心だったんですけども、おかげさまでそこで少しみんなでやっぱり確認を取れてきた部分が増えてきたので、後半からは少しより具体的な、それこそ KPI の項目だとか、そういうところも含めて議論が変化してきてるので、まあ、土台があった上での具体化っていうところでは、いい意味での変化、成長が起きてるなというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。それは今のお話でいうと、だいぶ形になってきたみたいなことですかね。
なんかちょっと期待を持たせすぎてるかもしれませんけれども、私たちの中ではと 申し添えさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。これからですね、その社団としては、その経営コンサルユニットとしてそう考えてきていただいてもらっている部分と、まあ、どちらかというと、この下の現場の方から考えている事業者ユニット、まあ、お互いにこう、まあ、ゴールっていうのは同じところを見ていて、それをちょっと 経営コンサルタントの方がどちらかというとこう経営側から見ていってのに対して、事業者側ってもっと下の現場を意識しながら上を考えるみたいなことをしてきていると思うんですけども、まあこれからですね、その辺をこうつなぎ合わせていくっていう、まあ、他のこの社団に関わってない方々からすると、やはり一つのものとして見えていくものにしていかないといけないんじゃないのかなと思うんですけども、ユニット間連携みたいなのは多少しかまだやってないので、まあ、その辺の連携しながらこう議論をしていかないといけないかなとは思ってるんですが、経営コンサルでやってこられた方の文化と、まあ、事業をしてきた方の文化ってこう違いがあるじゃないですか。
はい。
まあ、それこそ違うキャリア同士がこう、うまい形でこう、議論を進めるには、まあ、どんなことをしていくとよろしいんですかね。
そうですね。やっぱり担当者ユニットや事業者ユニットの方々の、こう、経験していることとか、直面しておられるところで、そこで起きていることっていうのは、非常にこう、はい、具体的なところかと思うんです。で、経営者ユニットで考えているのは、先ほどまあ概念とか定義をいろいろ固めたって言ってたんですけども、その企業のその健康、組織の健康っていうのをこう個人の健康として推進していくっていうところで、企業の戦略とこういうふうにつながってますよっていう、まあ、そういうところをこう経営者の方に分かっていただけるようにいろいろ考えてきたんですけれども、でその事業者ユニットの方々がそのこう、うまくいってない、ここでちょっとこう阻まれてるっていう、ここがうまくいかないっていうところと、その私どもで考えているところをこう重ねてみると、それがなんか説明につながって、うん、だからここをこうやっていくといいんですよっていう、こう説得材料じゃないですけれども、なんかそういうものにこうつなげていけるような検証っていうんでしょうかね、取り組みを実際にしてみたいなというふうに思います。
うん、はい、ありがとうございます。そうすると、こう、一緒にやっていく上では、まあ、事業者側もこう、いろいろ議論してきてますけども、その、はい、これ課題ですっていうのは、ちゃんと経営コンサルユニットのメンバーにはちゃんと伝えた方がいいってことですね。
あ、そうですね。すごく興味があります。うん、はい。
で、その課題に対して、違う立場から、やっぱり違う視点っていうんですかね、そのご意見をいただくっていうことが、まあ、融合していく上では必要だってことですかね。
あ、はい、そうかなと思います。
はい、ありがとうございます。あとですね、佐々木さんの立場から、まあ、これからですね、この健康経営っていうところに、こう、携わっていこうかなって考えていらっしゃる、そういった、うん、コンサルタントの方でいらっしゃると思うんですけども、うん、はい、まあ、そんな方々に対して、何かちょっとアドバイス的なことあれば、一ついただきたいんですけども、
アドバイスは、そうですね、自分の言葉で健康経営っていうのは何なのか、うん、そしてどうしていいのかっていうのをこう借り物じゃなくてですね、うん、その方ご本人のやっぱり言葉で、言えること、
はい、
でそれってどういうことって聞かれた時にやっぱり伝えられるっていうのは大事かなというふうに思います。
そうですよね。なんかこう発表されてる言葉そのまま置いても伝わらないですよね。
伝わらないし、やっぱり思いがあると思うんですね。いいと思ってるのは、じゃあいいと思ってる部分はその相手もそう思うかどうかは別にして、うん、何なのかっていうことをちゃんと説明できるっていうのは、これやっぱり最低限必要なところなんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそういった視点でも、まあ、今後佐々木さんの方からもいろいろ目指す方々にも、まあ、直接のアドバイスっていうのもいろいろいただける機会もあるのかなと思いますので、ぜひその辺はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、では佐々木さん、本日もお時間いただきありがとうございました。
ありがとうございました。